各位在主里的家人，大家平安。
主にあるご家族の皆さん、おはようございます。
今天我们所读的经文是发生在加利利的北边的一个地方。
今日の聖書箇所のことですけれども、発生したのはガリラヤの北部にあるところです。
这个地方叫做该撒利亚菲利比。
この場所はピリポカイザリアと呼ばれています。
是约旦河的发源地。
それはヨルダン川のほとりなんですけれども。
在二十多年前，我有机会去过那个地方。
私は二十数年前にその場所を訪れる機会がありました。
非常的美。
素晴らしい美しいところです。
耶稣在那里启示他自己很重要的身份。
イエス様はそこでご自身の非常に重要な身分をお明かしになったのです。
这一件事情也是一个很重要的一个另外一个转折。
またこのことというのはもう一つのこの転機点になる非常に重要なことでした。
因为从这个事情以后，耶稣就讲明了他需要受苦、受死，甚至复活。
なぜならここからイエス様ははっきりとご自身が苦しみを受けて死んで復活されるということをおっしゃったからです。
同时呢，这个也很清楚地告诉门徒们说，如果要跟从他，自己也要走十字架的道路。
また弟子たちにははっきりとこうおっしゃいました。もし、私についてくるのであれば、その十字架の道を歩まなければならないということです。
这一段经文是在耶稣祷告之后，所发生的。
この聖書箇所というのはイエス様のお祈りの後に発生したことです。
耶稣在很多重要的事情的时候，都花非常长的时间来祷告。
イエス様は非常に重要なことを発言する前に非常に長い祈りの時間を持たれます。
比如说他拣选十二个门徒的时候，他整夜祷告。
例えば十二弟子を選ぶときにイエス様はその夜中お祈りされていました。
他在科西玛尼园也是非常迫切的祷告。
またイエス様はゲッセマネの園でも非常に一生懸命祈っていたのです。
所以也提醒我们在许多事情上，我们应该要好好的来祷告。
なので私たちも多くのことにおいて切に祈らなければいけないのです。
祷告使我们明白上帝的心意。
祈りを持って私たちは神様の御心を知ることができます。
祷告也赐给我们力量，顺服上帝的心意。
また祈りによって神様の御心に従う力を私たちに与えてくださいます。
这一段经文也是耶稣第一次提到教会这个主题。
またこの聖書箇所ではイエス様が初めて教会について言及したところです。
耶稣总共提过两次有关教会的主题，一次在这里，一次在马太福音十八章。
イエス様は2回教会について語っていますけれども、1箇所はここで、もう1箇所はマタイの福音書の18章で語っています。
我们今年的主题是生根建造，做主门徒。
今年度の教会のテーマはキリストに根ざし立てられ主の弟子になろう。
我们要做一个怎么样的门徒呢？
私たちはどのような弟子にならなくてはいけないのでしょうか？
在这里很清楚地讲到，耶稣希望我们成为一个建立教会的门徒。
イエス様はここではっきりとおっしゃっています。私たちは教会を立てるその弟子にならなくてはいけないのです。
我从三个方面跟大家来分享。
今日は3つのポイントから皆さんにお話ししたいと思います。
第一个方面就是门徒必须认识主。
まず最初に弟子というのは必ずイエス様を知らなくてはいけないということです。
耶稣一开始问门徒们说：“人说我是谁？”
イエス様は弟子たちに、人は私のことを何て言っていますかというふうに聞きました。
他得到了很多的答案。
多くの答えが返ってきました。
有人说是施洗约翰。
ある人はバプテスマのヨハネ、
或者以利亚、
またエリア、
或者耶利米、
またエリア、
或者是在马拉基书那边讲到的那一位先知。
またマラキ書で示している預言者だというふうに言っている人がいます。
一般人对耶稣的认识有的是正确的，但是常常是片面的。
一般的な人がイエス様のことを知っているのは、それは正しいかもしれないけれども、それは一面的なものです。
其实イエス问门徒们说，人怎么说我？那只是一个引言而已。
それは、イエス様が弟子たちに人は私のことを何て言っていますかというのは、それは一面的なものだけなのです。
他真正在乎的是跟随他的门徒怎么看他。
イエス様が本当に知りたかったのは、イエス様に従う弟子がどのように見ているかということです。
因为他有很重要的责任要托付给他们。
なぜならば非常に重要な、任務を彼らに任さなければいけなかったからです。
彼得在这里回答说你是基督是永生神的儿子。
ペテロはここでイエス様のことをあなたはキリスト永遠の神様の一人子だというふうに言いました。
这个彼得这次的考试不仅得了一个100分还得了一个 excellent。
ペテロはこのテストで100点を取っただけではなくて本当にエクセレントを取ったのです。
我以前、觉得100分就最高了。
私は以前100点というのが満点だと思ってたんですけど、
后来我看到有些人的考卷上面写 excellent。
後になって気づいたのは、他の人のテスト の, その回答用紙にエクセレントというふうに書いてあったのです。
原来エクセレント比100分还好。
そのエクセレントというのは100点よりもそのさらに上ということなんですけど、
就超过100分了不晓得怎么形容只好说 excellent。
100点以上だとどう言ったらいいのかわからないからおそらくエクセレントというふうに書いたんでしょう。
你是基督。
あなたはキリストです。
基督是希腊文。
キリストというのは、ギリシャ語です。
在希伯来文它就是弥赛亚。
ヘブル語ではメシアと言います。
就是上帝所高立的那位君王。
それは神様が立てた王という意味です。
另外一个比较需要花点时间解释的就是永生神的儿子。
またもう少し時間を取ってお話ししたいのは永遠の神様の子供ということです。
圣经当中对儿子或者犹太人对儿子的观念跟我们华人不太一样。
ユダヤ人の に対する子供。また聖書の中 の, その子供というのは、中国人の考え方と少し違います。
华人总觉得儿子一定比爸爸小。
中国人というのは子供というのは、お父さんよりも親よりも小さいというふうに思っています。
我们小的时候、我们三兄弟就慢慢长高了 比爸爸妈妈还高。
私たちは小さい頃兄弟が、両親よりも背が高くなりました。
我们就很神气的常常站在爸爸妈妈旁边跟他们比身高。
なので隣に立って背比べをしたくなったのですけれども、
跟我爸爸妈妈说你有什么好神气的，你再高还是我生的。
私の母はこう言いました。あなたがどんなに背が高くなったとしても私があなたを産んだのです。
你再高还是我儿子。
あなたがどんなに背が高くなっても私の息子なんだと。
你还是要叫我爸爸。
だから私のことをお父さんと呼びなさい。
但是犹太人在这里讲到神的儿子的时候是有一种特别的说法。
しかしユダヤ人がここで神様の御子と言った時に言うのは特別なことです。
他知道主耶稣跟天父之间有一种亲密的关系。
それはイエス様と神様の間に一つの密接な関係があるということです。
被认作是上帝特别的代表。
それは神様の特別な代表という意味です。
是与父神同等的。
それは父なる神様と同等であるということです。
在约翰福音的时候耶稣讲过说我与天父本来是一。
ヨハネの福音書ではイエス様は私と父はもともとは一つであったというふうに言っています。
犹太人听到这句话就要用石头打他。
ユダヤ人はそれを聞いて石を持って、イエス様を打とうとしました。
因为当他讲这句话的时候他表示他把自己当作跟神同等的。
なぜならイエス様は、ご自身が、神様と、同等だというふうに言ったからです。
所以这边讲到说你是永生神的儿子的时候就是宣告说你是那位真神。
なのでペテロはここであなたは永遠の神なる、神様の御子だと言ったことはそれは神様と同等であるというのを認めたことです。
到福音書の最後耶稣被祭司長文士長老定罪也因为承认他自己是基督是神的儿子。
イエス様が福音書の最後の方で、祭司長たちに罪に定められたというのは理由はそれは神様の、と同等だとご自身で認めたからです。
耶稣这句话对当时的犹太领袖来说是不能够接受的。
当时のユダヤ人のリーダーたちにとってはイエス様のこの発言というのは受け入れがたいものでした。
所以当耶稣有这样的宣告的时候，彼得有这样宣告的时候，他的意思是什么呢？
なのでペテロがこのように宣言したその意味というのは何でしょうか？
他的意思是说你是真正的王，你是那位弥赛亚。
それは、イエス様が本当の王であってメシアであるということです。
是我们以色列人一直在等候的那一位。
それは、私たちイスラエル人が待っていた、その方なのです。
你是神的儿子、
あなたは神の御子、
是詩篇和先知里面所说的那一位、
それは詩篇と、預言者が言った、語った そ、その方なのです。
耶稣听到这个答案以后也非常满意、
イエス様は、この答えを聞いて非常に満足されました。
耶稣给他的一个考卷的批示就是 excellent、
それはイエス様は、そのペテロに対して excellent というふうにつけたでしょう。
耶稣不是说你答得好、
それは、正しいというだけではなくて、
而说你是有福的、
あなたは、祝福されていますというふうに言いました。
哎呀，我好希望每一次我跟神的那个回应，神都说啊，朱长乐你是有福的。
私は本当に、いつも神様とのやり取りをして、神様が、あなたは、祝福されていると言ってくれたらいいなというふうに思います。
而不是说朱长乐你到底在说什么？
神様があなたは何を言いたいんだというのでは困るのですか？
在十七章里面，他们上山以后，彼得就已经糊里糊涂的，不晓得他在说什么。
あとの十七章では、ペテロも何を言っているかわからなくなってしまったんですけど。
耶稣基督是一切福气的源头。
イエス様はすべての、祝福の源です。
认识耶稣是有福的。
イエス様を知るということは、それ自体が祝福なのです。
不仅有地上的祝福。
それは地上の祝福だけではなく。
更有属灵的祝福。
それは霊的な祝福を得ることができるのです。
有永恒的祝福。
それは永遠の祝福です。
所以认识耶稣基督是有福的。
なのでイエス様を知るということは祝福なのです。
好、跟你旁边的人说、认识耶稣是有福的。
隣の方とイエス様を知るということは祝福ですというふうに声をかけてください。
好、你今天出去、别的都可以忘记、只要记得这句话。
他のことは全部忘れてもいいんですけど、今日のこの一言だけを覚えていてください。
它不仅仅是我们得到福气的那个来源。
それは、すべての祝福の源を 得られただけではなく。
而且这样的认识不是因为人的教导。
このように分かったというのは、それは人の教えからではなく。
你要认识神，你只靠你的理性去研究，或者靠你的情感去经验，那是不够的。
神様を知るというのは、あなたの理性を持って、あなたの知性を持って知ろうとするのは、それでは足らないのです。
甚至你要靠自己的意志去坚持，也无法去找得到神。
また自分の意思を持っても神様を探し出すということはできないのです。
所以約伯曾经有一句很重要的话、
ヨブは、このような非常な重要な言葉を発しています。
你考察就能够彻透上帝吗、
あなたは、神様を探し出すことができるでしょうか。
真正认识天父是需要圣灵的启示的。
本当に神様を知るということには、聖霊の啓示が必要なのです。
所以在以弗所书第一章，保罗告诉以弗所的信徒。
エペソの手紙の中で、一章で、パウロはエペソの教会の人たちにこう言っています。
他为他们祷告。
彼らのために祈りました。
求上帝赐下智慧和启示的灵。
神様がその知恵と祝福の霊を与えてくださるように。
使他们能够真正的认识神。
エペソの教会の人たちが本当に神様を知ることができるように。
在我们当中有一些慕道的朋友。
この私たちの中には求道中の方もいらっしゃると思います。
我们非常欢迎你来。
求道中の方も教会にいらっしゃることを本当に歓迎いたします。
也请你去上慕道班。
どうぞ、その求道クラスに参加してください。
但是真正要认识这位神。
しかし本当にこの、まことの神様を知るのは、
告诉你一个秘诀、
一つの秘訣をお教えします。
就是你要常常为自己祷告。
それは自分のためにいつも祈っていてください。
上帝啊，求你赐我智慧和启示的灵。
神様どうぞ私に知恵の霊を与えてください。
使我能够认识你。
私が本当に神様のことを知ることができるように。
基督徒也要祷告。
クリスチャンである私たちもお祈りが必要です。
上帝啊，求你赐下智慧和启示的灵，使我更认识你。
神様どうぞ、私にその知恵の霊を与え、さらにあなたを知ることができますように。
因为每一次被神开启、更认识和经历神的时候。
なぜなら、毎回神様のその啓示を知るときには
就让我们的灵命上有一个很大的突破。
なぜ、私たちのその霊的な大きな、その、突き破ることが必要なのです。
如果人生是一台手机，
もし、人生が、スマホだったら、携帯電話だったら。
我们这边有没有没有手机的？
携帯电话お持ちじゃない方はいらっしゃいますか？
每个人都有。
おそらく皆さんお持ちだと思いますけど。
这个，如果人生是一个手机的话，那么很重要的就是要有 WiFi。
もし人生が携帯電話であるならば、Wi-Fi がないと困ってしまいます。
否则你的手机只能够发挥部分的功能。
もし Wi-Fi がないのであれば、その携帯電話 の、の一部しか利用できなくなります。
那个 Wi-Fi 就是跟天上接线。
この Wi-Fi というのは神様と、天とつながるその、ラインなのです。
我最后会告诉你们，我们教会有 Wi-Fi。
私は最後に言いますけれども、教会には Wi-Fi があります。
而且只有教会才有。
それは教会にしかないのです。
而且我们有特别的Password。
また特別なパスワードがあります。
門徒們需要認識主。
弟子たちは神様を知ることが必要です。
第二、門徒領受使命。
二番目、弟子たちはその使命を知らなくてはいけません。
你会发现，当他认识主以后，第一个福气是什么？
神様を知った後に、まず最初に、与えられるその祝福というのは何でしょうか？
哦哟，彼得突然被提升了，说。主耶稣说：“你是彼得。”
ペテロはイエス様にあなたはペテロですというふうに言われました。
本来他就都一直被人家叫西门。
もともとペテロは、シモンというふうに呼ばれていましたが。
很少人叫他彼得。
一部の人しかペテロというふうに呼ばなかったので。
可是当耶稣说他是彼得的时候。
しかしイエス様があなたはペテロだと言ったときに。
其实告诉他一件非常重要的事。
そこには非常に重要な意味があります。
从今以后，你不仅是一个普通的加利利的渔夫而已。
今から、これからはあなたは、ガリラヤの一般的な漁師ではなく、
在你的生命当中有一个荣耀的使命和托付。
あなたに、栄光のあるその使命を与えます。
我要把我的教会建立在这个磐石上面。
私の教会をあなたのその岩の上に建てます。
很多时候我们从别人来认识我们自己。
多くの時に私たちは人を通して他人を通して自分自身を知ることができます。
从世界来定义我们。
世界この世が、自分を定義するのです。
也许我在教会，哇，说你是牧师，哦，大家又鞠躬又好。
私は教会にいればあなたは先生ですねというふうに言われますけれども。
有一次我在跟一群不认识的人当中，我说我是牧师。
ある時に外にいて知らない人に私は牧師ですと言うと
那个人比了个手势你懂什么意思吗
なんかちょっとおかしなことしますけれどもどんな意味があるでしょうか
就是 你头脑有没有问题啊
頭が少しおかしいんじゃないのかな
你什么不好做去做牧师
どうして牧師なんかになっているんだろう
所以如果我们只从世界跟别人的角度来定义我们自己
なのでこの世とまた別の角度から自分自身を定義することがあります
。那是有限又可憐的。
それは本当に限りがあるものです。
人是按照上帝的形象和样式造的。
人というのは神様に似せて作られたのです。
唯有上帝说我们是一个怎么样的人，我们才是一个怎么样的人。
神様があなたはこういう人だと言えばそれがあなたなのです。
我们才能够找到我们真正人生的目标。
本当にそれによって私たちが違う本当の人生の目的を知ることができます。
发挥我们生命的潜能和恩赐。
私たちの命の力を発揮することができるのです。
可以成为别人的祝福。
また他の人の祝福になることもできます。
所以第一个，彼得当他做这样的宣告的时候，他得到的福气是什么呢？
ペテロがこのように宣言したときにどんな恵みをいただいたのでしょうか？
他被提升了。
それは、高く上げられたのです。
他不仅仅知道他今生的这个目的跟这样的一个方向。
ペテロはこの世での自分の目的と方向を知っただけではなく、
他更知道他在神手中是一个何等荣耀的器皿。
彼は神様の御手の中で非常に尊い器であるということを知ったのです。
其实不仅彼得如此。
それはペテロだけではなく、
每一个信耶稣的人都是如此。
すべてのイエス様を信じる人も同じなのです。
彼得前书第二章那边讲到，
第一ペテロの二章に書いてあります。
主耶稣是活石。
イエス様は生ける石です。
我们每一个人来到他的面前，也就成为了活石。
なので私たちもイエス様の前に出るときに一人一人がその生きた石となるのです。
一起来建造上帝的属灵的圣殿。
霊の家を共に築き上げるのです。
做神的祭司。
そして神様の祭司となり。
奉献上帝所悦纳的祭物。
神様が喜ばれるものを捧げるのです。
尽管这样的一个磐石有很多种说法。
この岩というものに多くの呼び名があるように。
罗马天主教说就是指彼得。
ローマカソリックはそれはペテロであるというふうに言います。
所以他就是教皇。
なのでその法王になるのです。
而基督教常常说不是彼得这个人，而是彼得所宣告的信仰。
キリスト教ではペテロ自身ではなくてペテロが言ったその信仰であるというふうに言います。
但是无论如何，这就是上帝的恩典和启示。
しかしこれどうであってもそれは神様の恵みであり啓示なのです。
神也把天国的钥匙给了我们。
また神様は天の御国の鍵を私たちにお与えになりました。
某一个方面来说，彼得真是有一个代表性的意义。
ある側面から言えばペテロは本当に代表的な意味があるかもしれません。
教会五旬节是从他开始。
五旬節というのもペテロから始まりました。
福音传到外邦人哥尼流是从他开始。
福音が異邦人に伝えられたのもペテロから始まったのです。
耶路撒冷大会是由他的见证做成了结论。
耶路撒冷会议ではペテロの証によって結論が出ました。
同时神也把天国的钥匙来给他。
同じように神様は天の御国の鍵をペテロに与えたのです。
所以天主教就说啊，这个是把解释圣经的权柄给了教会。
なので、カソリックではこれは聖書の解釈を与えたというふうに考えられています。
但是在圣经里面却更清楚地告诉我们什么是天国的钥匙。
しかし聖書の中では何が天国の鍵だということ鍵かというのが書いてあります。
彼得得到启示以后的第二个事情就是他得到一个命令要建造教会。
ペテロは2番目に教会を立ち上げなさいというその命令を受けました。
不仅是给他的，也给我们每一个人。
それはペテロだけではなくて私たちにも与えられているのです。
教会是耶稣基督的身体，是神的家。
教会というのは、イエス様の体であり、神様の家なのです。
耶稣要建立的不是一个有形的建筑物。
イエス様が作りたいのはそんな限りのある、建物ではないのです。
而是一群被呼召出来的群体。
それは、召しを受けた、人たちの一つの群れなのです。
对神效忠。
そして、神様のために働きます。
和其他的基督徒有美好的团契。
また他のクリスチャンと、協力します。
活出相爱圣洁的生活。
また、清い生活を送るのです。
在世上成为光和盐，为耶稣做见证。
またこの世では光と地の塩になってイエス様を明かしします。
这边特别讲到，教会不仅是有爱，而且是有能力和权柄的。
ここでは教会は愛だけではなくて力を持っていると書かれています。
教会不仅有爱，也有能力和权柄。
教会には愛だけではなくて力と権威があるのです。
这是弟兄姐妹特别要深深的记在心里的。
それは兄弟姉妹一人一人が覚えておかなくてはいけないことです。
我们常常来到教会，只希望教会有爱。
私たちが教会に来るときに教会で愛を求めます。
但是对于教会的能力，对于教会的权柄，我们一点都不在乎。
しかし教会の力や権威には気を取られないのです。
在这里讲到说，阴间的权柄都不能够胜过他。
ここではハデスの門もそれには打ち勝てませんと書いてあります。
今天我们被使徒信经讲到说，主耶稣降在阴间。
今日使徒信条でイエス様は黄泉に下りというふう ところがあります。
陰間是使人聚集之所。
その、ハデスというのはその、暗闇なんですけれども、
所有的人都到了陰間、
全ての人がその、暗闇に行きます。
都出不了陰間、
そこから出ることができないのです。
只有耶稣基督他因着复活离开了阴间。
イエス様だけが復活によってその派ですから、復活されたのです。
以弗所书说耶稣基督复活的能力同样的赐给了他的教会。
エペソの手紙ではイエス様の復活の力というのは同じように教会に与えられていると書いてあります。
在这里我讲一下阴间不见得都不好哈。
ここで言いますけれども、その暗闇というのは全てが悪いという意味ではありません。
有的人在阴间可以享受神为他所预备的安息。
ある人はその、暗闇で、神様が備えてくださったその、静けさを味わうことができます。
有的人在阴间就开始受痛苦了。
しかし、ある人はその暗闇に行くと苦しみに遭います。
财主跟拉萨路的那个比喻就很清楚地告诉我们、
お金持ちとラザロの例からはっきりと分かります。
教会是有能力的。
教会というのは力があります。
那只是耶稣复活的大能。
それはイエス様が復活された大いなる力です。
因此教会有能力去传福音。
なので教会には伝道する力があるのです。
神也给我们能力活出圣洁的生活。
また私たちが清い生活を送ることのできる力を与えてくださっています。
来为他做见证。
それは神様を証しするためです。
第二方面教会不仅仅有这样的一个能力。
2番目に教会にはこの力があるだけではなく、
教会也有权柄和纪律的。
教会には権威があるのです。
教会是上帝的所有的智慧集中的所在。
教会には神様の、その知恵が、満ち溢れているのです。
教会不是一群乌合之众，就是没有什么目的而聚在一起的人。
教会というのは目的がなく、こう集っている、群れではないのです。
教会是一个非常有秩序的团体。
教会というのは秩序のある団体なのです。
信徒必须要顺服教会。
信徒は必ずその教会に従わなくてはいけません。
甚至不顺服的时候，教会有这个权柄可以把他赶出去的。
もし教会に従えないのであれば、その人を教会は追い出す力があるのです。
哥林多前书第五章，有人犯了很严重的罪的时候。
第一コリントの五章に人が重大な罪を犯した時のことが書いてあります。
当他还不肯悔改的时候。保罗说要把这样的人赶出教会。
そしてその人がそれを改めようとしないのであれば、教会はその人を追い出していいというふうにペテロは言っています。
马太福音十八章主耶稣也讲到教会。
マタイの十八章でもイエス様は教会について語っていますか。
他说如果一个人不愿意悔改。
もし誰かが、悔い改めないのであれば、
甚至不愿意听从教会、
また教会に聞き従おうとしないのであれば、
就要把他看作税吏和罪人一样、
その人を、主税人と同じようにみなしていいというふうに言っています。
这是主耶稣亲自所讲的话。
これはイエス様が自らおっしゃった言葉です。
这是神给教会的权柄。我们捆绑的上帝也捆绑，我们释放的神也释放。
それは神様が教会に与えられた力なので、私たちがそれを縛るのであれば神様をそれを縛り、また私たちがそれを解放するのであれば神様はそれを解き放つのです。
但是神给教会的权柄跟世上的威权不一样。
しかしその神様の与えている権威というのはこの世のものとは違うのです。
教会的权柄是在爱中来运用的。
教会の権威というのは愛の中にあって用いるものです。
教会的权柄是在同心合意的祷告的当中来行使的。
教会の権威は心を合わせて祈ってからそれを運用するものなのです。
当教会来实施惩戒或者停止一个人圣餐的时候，那是目的是为了挽回那个软弱和失败的弟兄姐妹。
教会で聖餐式を行うのも、それは弱くて、離れてしまおうとする兄弟姉妹を、取り戻そうとするからです。
希望他仍然有悔改的机会。
それは離れようとする弱い人たちに、悔い改めの機会を与えているのです。
所以弟兄姐妹千万记得，教会不仅是有爱的。
なので兄弟姉妹の皆さん覚えていてください。教会というのは愛だけではなく、
教会是有能力的，
力があります。
教会是有权柄的，
また権威があります。
这是神所赋予教会的，
それは神様が教会にお与えになったものです。
我们运用这样的能力和权柄，
私たちはこの力と権威を用いるのです。
传福音，
そして伝道し，
使人得救。
人が救われるようにするします。
帮助信徒过圣洁的生活。
また信徒たちが清い生活を送れるよう助けます。
第三个，门徒是需要花代价的。
また弟子というのは代価を払わなくてはいけません。
这个彼得刚刚得到了一个 excellent。
ペテロはエクセレントを取ったばかりですけれども。
可是下一堂考试，他不仅得到个零分，还得到一个 totally fail。
しかし次のテストでは0点を取っただけではなくて、まあ、落第してしまいました。
甚至他被赶出考场。
本当に追い出されようとしてしまったんですけれども。
当耶稣说他必须要受苦、受死、甚至复活的时候，彼得并不喜欢这样的答案。
イエス様が苦しみを受け殺されると言った時にペテロはそれを受け入れがたいと思いました。
我们也是一样，当耶稣说你是有福啊， 你来祷告病就好了，你有福啊，你缺钱吗？你祷告上帝给钱啊，你小孩不乖吗？ 老公不听话吗？你祷告小孩就乖，老公就听话。
私たちも困った時に祈れば、病も癒されるし、ご主人も、言うことを聞いてくれるし、子供も、親の言うことを聞くというふうに言いますけれども。
但是如果耶稣说，你还要花一些代价的时候。
しかしイエス様があなたは代償を払わなくてはいけないと言った時に。
恐怕我们的反应跟彼得是一样的。
私たちはペテロと同じような反応をしてしまうのではないでしょうか。
彼得心目中只是那位很狭隘的以色列的救赎主。
ペテロはイエス様のことを本当に狭いそのイスラエルの救い主だという定義で考えていました。
要来复兴以色列国。
それはイスラエルを復興させる王だと思っていたのです。
但是耶稣却是世人的救主。
しかしイエス様はこの世の人の救い主です。
要将人从罪恶里拯救出来。
その罪と悪の中から人々を救おうとする人なのです。
因此他所给是全人类的救恩。
そして全人類の救い、贖いとなったのです。
耶稣的死并不是一种失败。
イエス様の、が苦しみを受けたというのは失敗ではなくて。
而是他甘愿为我们这些不配的人接受刑罚。
それは私たちふさわしくない者のために、喜んでその苦しみを受けられたのです。
他击败了死亡和阴间在我们身上的权势。
またイエス様はその死を打ち破ってくださいました。
撒旦是真理的反对者。
サタンというのは真理の反対者です。
他所做的一切都是要人违背上帝的心意，离开上帝的道路。
サタンは人がやることなすこと神様のみ心から離れるようにと望んでいます。
怀疑上帝的慈爱。
またイエス様の愛を疑うように望んでいます。
让人自以为聪明，以自私的愿望和智慧来取代上帝的旨意。
また人が自分が賢くてその自分の知恵を持って神様の知恵と取って代わろうとすることを望んでいます。
彼得他被自己的私欲和撒旦所利用。
ペテロはその自分自身のその私欲をサタンに用いられてしまいました。
他成为了耶稣的绊脚石。
そしてイエス様のそのつまずく石となってしまったのです。
耶稣要彼得退到他后边去。
ペテロはイエス様に追い出されましたけれども。
因为每一个门徒只能够成为耶稣的跟随者。
なぜならその、全ての弟子というのは、イエス様に従うものでならにならなくてはいけないからです。
而不能够成为一个指挥耶稣的人。
イエス様のことを指揮する人になってはいけないのです。
当我读到这一段的时候，我突然有一种感动。
私はこの箇所を読んだ時にある、思いが与えられました。
我们在教会啊，对牧师的形象就是永远都是忍耐谦卑，你做得再不好也是要爱你，哎呀弟兄啊姐妹啊要悔改。
もしかしたら教会の中で牧師の姿というのはいつも謙虚であって愛を持って兄弟姉妹に接してほしいというふうに思われているのではないかというふうに思ったのです。 です。
如果该悔改的是你，你又不悔改，结果哭的是牧师。
もし、悔い改めが必要な時に悔あなたが悔い改めないのであれば、牧師が泣かなくてはいけません。
哎呦，我在这边看到耶稣，我好爽。
ここでイエス様のことを見てちょっと、あれというふうに思ったんですけど。
耶稣怎么对彼得说？
イエス様はどのようにペテロに答えたでしょうか？
客气吗？
とても優しく言ったのでしょうか？
你在教会碰过这人这样对你讲吗？
教会でイエス様のようにこのような言葉を発する人に出会ったことがあるでしょうか？
彼得在这里犯了什么奸淫偷盗的罪吗？
ペテロはここでどんな罪を犯したというのでしょうか？
没有，他只是不体贴神的意思，而 只体贴人的意思。
ペテロは何か大きな罪を犯したわけではないのですけれども、それは神様の、御心に沿ったものではなくて自分の思いに沿ったことを言ったのです。
我们多少时候体贴神的意思，而不体贴自己的意思？
私たちはどのぐらい神様の思いに、従っているか、またどのくらい自分の思いに、従っているのでしょうか？
我们来到教会还是一样，我最重要。
私たちが教会に来ても同じです。私が自分が一番重要。
教会要满我的意。
教会は私の、望みを満たしてくれればいい。
牧师讲的要让我舒服。
先生は、私たちが聞いて、喜ぶような話をしてくれればいい。
哇，有的时候我们邀请人参与一些圣工服事。
ある時には、その奉仕に、兄弟姉妹を誘う時。
哎呦，拒绝的非常干脆。
非常に強く拒む人がいます。
说不做就不做。
やりませんというふうに拒む。
甚至说打死我都不做。
殺されてもやらないとかいう人もいます。
这老我够大吧？
もう絶対やらないという人もいます。
如果我们都是这样的一群门徒，怎么建立教会？
もし、このような人ばかりであれば、どうやってこの教会を立て上げたらいいのでしょうか？
别人在我们当中看得到的是什么？
他の人が教会の中で何を見ることができるでしょうか？
是一群老我吗？
それは、自分勝手な人ばかりの群れにならないでしょうか？
还是耶稣基督的荣美呢？
それともイエス様の美しさを見ることができるでしょうか？
因此耶稣说，若有人要跟从我，
イエス様はこう言いました。もし、私に従うのであれば、
如果说耶稣是必须受害受死钉十字架。
イエス様は必ず苦しみを受け殺され、十字架につけられます。
但是跟从耶稣的人也必须舍己，天天的舍己，背起自己的十字架来跟随主。
なのでイエス様に従う人も日々自分を捨て、自分の十字架を背負い、ついてきなさいというふうに言いました。
耶稣的时代知道，当一个人背着十字架的时候，每一个人都知道这个人的命运是什么。
イエス様の時代に十字架を担いで歩く人がいれば、その人のその先というのはどうなるか、分かっていたでしょうか？
这个人做了很多的不好的坏事。
この人は多くの悪いことをして、
而且他死定了。
そしてこれから死刑になるんだ。
同样的，在今天，耶稣也要我们背起自己的十字架来跟随他。
同じように今日私たちもイエス様の十字架を背負って私たちはイエス様に従わなくてはいけないのです。
ルカ福音讲到天天
ルカの福音書では日
々做基督徒是一个天天的事情、
クリスチャンになるというのは毎日のことなのです。
耶稣基督必须成为你的生活的目标，也成为你的生命。
イエス様はあなたの、生活の目標となり、また命そのものとなるのです。
我们都要做一个体贴神而不体贴自己、不体贴老我、不体贴人的基督徒。
私たちは神様の御心に沿った、クリスチャンにならなくてはいけません。自分の思い、に、寄り添ったクリスチャンではいけないのです。
人的生命是一个不断的抉择的过程。
人のその命というのは、いつもその挫折が多くあるのですけれども、
有的抉择是每天要做的。
毎日やらなくてはいけないこともあります。
我今天起来，我要穿哪件西装，我要打哪个领带。
毎日起きて、どのスーツを着ようかな、どのネクタイを締めようかというふうに考えます。
我要吃什么早餐？
朝ごはん何を食べようか。
有一些是重要的决定。
あることは、重要な決定なんですけれども。
我要娶谁？我要嫁给谁？
それは誰と結婚するかとか、
我要在哪里买房子、
どこで家を買おうかとか、
我要读什么学校、我要选择什么工作、
どの学校に入ってどの会社に入ろうか、
甚至我要选择一个怎么样的教会、
またどの教会に行こうかということも重要です。
但是有一个更重要的选择、
しかしさらに重要な、その、選択というのは、
因为这个选择不仅仅在乎我们今生的光景、
その選択というのはこの世のことだけではなくて、
而是决定我们的永恒、
それは私たちの永遠をも定めることになるのです。
基督徒的目标只有一个、
クリスチャンの目標というのは一つしかありません。
是为耶稣而活、而不是满足自己、
それはイエス様のために生きることであって自分自身を満足させることではないのです。
选择是一种权利、也是一种自由、
選択というのは権威であってまた自由です。
但也需要承担一切的后果、
しかしその選択による結果を、自分で、負わなくてはいけないのです。
越大的決定越重要、
大きな決定は、非常に重要です。
要舍己、其中我今天特別提醒一点、
今日特にお話ししたいのは、
就是講道前上帝教我的功課、
それは、神様が、このメッセージの前に私に与えたその、宿題です。
教会影響更新之後、我一直很怕一件事情、
教会がこう修繕が終わった後に私はあることを恐れていました。
因为我带了一个这个随身的麦克风。
それは、携帯できるそのマイクをつけているんですけれど。
啊，可是一不小心，万一它开了，我不知道。
もしそれが、壊れてしまったらどうしていいかわからないんです。
我在教会任何一个角落讲话，我讲的什么话你们都听见。
もしそのマイクを、消すのを忘れてしまったらどこで何を言ってもみんなが聞こえてしまいます。
所以我天天祷告说主千万不要让这种事情发生
なので私は毎日、そのようなことがどうぞ起きませんようにというふうに祈っています。
今天聚会前我把觉得很热我就把我的背心脱了、
今日はちょっと暑いと思ったのでベストを脱ぎました。
結果不小心就触動了開關
その際に、誤ってそのスイッチが入ってしまった。
音控的弟兄就跑来跟我说牧师你的麦克风开了
そして道路者が急いで来て、先生マイクはついてますよというふうに教えてくれました。
我不晓得你听到了我讲什么
なので皆さん私が何を喋ったか聞いたのはちょっとわからないんですけど、
我告诉你在背后说人的话、
はっきり言いますけれども、その背後で話す言葉というのは、
那威力比我这麦克风强多了、
それは、マイクの音を大きくしなくても、影響力は大きいのです。
弟兄姐妹、
兄弟姉妹の皆さん、
看重上帝所看重的、
神様が重要だと思うことをあなたも重要だと思ってください。
追求上帝要我们所追求的、
神様が、求めなさいと、示すものを私たちが追い求めることができますように。
我又回到刚才的主题。
先ほどの、話に戻りますが、
如果你的生命是一台手机、
あなたの人生が、携帯電話であるならば、
你有生命的 Wi-Fi 吗、
その命の Wi-Fi というのを皆さんお持ちでしょうか。
教会有属天的 Wi-Fi。
教会には天に属する Wi-Fi があります。
圣灵亲自的引导每一个人。
聖霊が一人一人を自ら導いてくださいます。
Password 就是接受而且顺服耶稣基督。
パスワードというのはイエス様を受け入れ従うということです。
你会找到人生生命自己生命的定位、
そうすればあなたの人生のその、位置というのが分かります。
你也可以知道自己的责任和上帝给你的托付、
また自分自身の責任と神様が与えてくださったその任務というのを知ることができます。
这是一件何等有福的事情。
これは非常に祝福された恵まれたことです。
求神让我们的教会真的是一群愿意为耶稣而活的门徒们所建立的教会。
神様どうかこの教会が神様のために生きる人たちの群れの教会となることができますように。
我们当中慕道的朋友赶快跟这个 Wi-Fi 接线。
私たちの中にいらっしゃるその弓道中の、皆さんどうぞこの Wi-Fi に早くつながってください。
你可以现在就祷告说：“主耶稣，我愿意接受你。
今すぐにでもお祈りすることができます。イエス様、私はあなたを受け入れますと。
请你帮助我。
神、耶稣様どうぞ助けてください。
我们来祷告。
お祈りします。
天父，我们谢谢你在今天的早上你与我们同在。
神様、今朝も私たちと一緒に共にいてくださり心より感謝いたします。
面对这样一段重要的经文，也是你生命当中重要的时机。
この重要な聖書箇所、あなたが私たちに教えてくださったことをありがとうございます。
我们知道，你把何等荣耀的责任托付给我们。
あなたは非常に尊いその責任を私たちに与えてくださいました。
我们也知道认识你是何等有福的一件事。
またあなたを知るということは、非常に素晴らしいことです。
赦免我们过去常常体贴自己、体贴人的意思。
神様、いつも自分自身の思いにとらわれていたことをどうぞお許しください。
求主帮助我们，以后愿意更体贴你的意思。
どうぞ私たちがあなたの思いに従うことができるよう助けてください。
成为一个主所喜悦的门徒。
あなたが喜ばれる弟子になることができますよう助けてください。
也帮助我们，当中所有的慕道朋友。
また私たちの中にいらっしゃる弓道中の皆さんのためにお祈りします。
同样的，快快得到你属天的启示。
同じように天に属するその祝福を得ることができますように。
进入神的家中，这个蒙福的行列。
この祝福された神様の家族に入ることができるよう助けてください。
我们这样祷告是奉耶稣的名。
イエス様の皆によってお祈りいたします。
アメン。